昨日も教会で中高生たちの集まりが持たれました。本当に皆さん中高生たちのために祈っていただきたいと思うんでありますが、昨日は8人の中高生たちが、まあ6年生から入れてですね、6年生以上中高生の子どもたちが8人集まりました。本当に良かったですね。楽しかったですね。さらに、これらが導かれるように祈りますが、私自身の経験や、また自分の子どもたちのことを考えてもそうなんですが、子どもたちにとって、ロールモデルというものがどれほど大切かってことを思わされますね。あ、こういう大人になりたい。あ、こういうクリスチャンになりたい。あ、ああいうクリスチャンに私はなりたいな、思えるような、子供たちがですね、中高生たちがそのような夢を持てるような、そのような大人になる、そのような大人である。それは本当に私たちの目標ですね。私たちそういうふうに歩んでいきたいと思わされます。若い子たちや子供たちが見て、あ、本当に、ああいうふうになりたいなって思ってもらえるようなですね、ものになれたら幸いだなって思いますね。それと反対のことで、反面教師という言葉がありますね。ああいう大人にはなりたくない。ああはならないぞ。俺は、自分は、私は、ああはなりたくない。そういうふうに思う反面教師ですね。で、私たちはですね、ああはなりたくない。そういうものには何ね、自分もなりたくないなというふうに思いますね。でも皆さん、どうでしょうかね。先週も父の学校というプログラムに私と中山兄弟で参加してきたんですが、その最初のセッションで、自分自身の父親との関係を見直すということがありました。自分自身が父親として歩んでいる中で、自分自身は自分の父親とはどういう関係だったかな。そういうことを見直すってことだったんですね。で、講師の福沢先生もそうでありましたけれども、多くの者たちがお父さんとの関係で傷を負っている。ああはなりたくない。ああ、自分お父さんにこんなこと言われた、こんなことやられた。ああはなりたくない。自分は自分が親になったらこういうことはしないぞ、ああいうことはしないぞと思うわけですね。でもですね、どういうことが起こっているかというと、心理学的にいろんなことが言われますけれども、でも本当に多くのケースで、ああはなりたくないなって思っているものに自分が意外となっている。愕然とするって言いましょうかね。ああは絶対なりたくないと思っていたのに自分も結構そうなっている。暴力を振るわれたから、自分は絶対、暴力を振りたくないぞと思うんだけれども、カーとなった時にですね、同じことをしている自分に気がつく。そんな話もよく聞きます。まあ、ちょっとした癖からしても、あの癖はちょっと嫌だな。もう恥ずかしいなと思ってるんですけど、気がついたらですね、自分も同じようにしてる。喋り方なんかもうそっくりだと言われたりするわけでありますね。まあ、それくらいならいいでしょうけれども、本当に、ああいうふうにはなりたくないなーって、本質的な部分で、そういうものになってしまう。でも、普通はですね、それに気がつかないでいます。そして、無意識で認めないようにっていう力が働いていますね。無意識の中で絶対認めたくない、それは。でも、そこは無意識ですからね、本当にその認めない自分さえわからない。ですから、そこの第一歩目はどこかというと、あ、自分って結構そうなっちゃったんだって認めることが第一歩。受け入れることが第一歩。自分は本当嫌な経験してきたな、だけど、あ、自分も同じことをしてるんだなって気がつくことが第一歩であります。今日の聖書の箇所、ロトの姿。またその家族の周りの人々の姿を見ても、これが信仰です。これこそ信仰ですというような、またこの人の信仰に学びましょうというような、 そういうものは何一つ出てきません。まあ、強いて言えばアブラハムが取りなして祈ったということでありましょうけど、それは先週お話したことで、今日はもう触れなくていいと思うんですが、今日のところですね、こういう信仰者になりたいなってモデルがあるかというと、そういうモデルはないですね。残念ながら反対に、このようになってはいけませんという反面教師的な戒めのために用いられる欲。ああ、このロトの妻のようになってはいけないな。ロトのような中途半端な従い方をしちゃダメだな。ロトのお婿さんのように、もう警告されても冗談じゃない、そんなことないよって笑い飛ばせる。こんなことがあってはいけないな。そういう反面教師的な戒めのために用いられるところだと思います。でもその時に、ただこれじゃダメだよね。こうならないようにしましょうね。というだけでは、聖書の読み方としては半分なんです。先ほどの話のように反面教師に自分が似てきてしまうんだ。あ、もしかしたら、このロトの姿、それは私の姿じゃないだろうか。あ、このロトの妻は私のことなんじゃないか。いや、私たちはすぐですね、自分のことを置いといて、ああ、この話はあの人にぴったりだって人のことを考えるんですが、でもそれは問題でありまして、そうじゃなくて、これはあなたの問題なんじゃないだろうか。これは私の姿じゃないか。そのように読むことが大切なんですね。私も、そうでした、よくお話ししますけれども、パリサイ人や立法学者の姿を見ながら、嫌だなこの人たちは、こんな人に俺はなりたくないぞ、俺はこういうの大嫌いだ、思っていました。ずーっと思っていました。そしてだもうずーっと自分がその立法学者パリサイ人と同じような人間であるということに全然気がつきませんでした。でもある時、ああ、これは私の姿じゃないか。あ、自分はまさになりたくない、なりたくないと思っていた偽善者に自分はなっちゃったじゃないか。そこから神様の恵みが豊かに私のうちに溢れてくるという出来事が起こりました。ですから、私たちが、ああ、これひどいな。あ、こんな風になっちゃいけないよ。あ、これは戒めなんだよ。それなら聖書の読み方は半分と言いましょうか。三分の一と言いましょうか。四分の一と言いましょうか。ほんの入り口であります。これは私の姿だ。まさに私もロトと同じだ。ああ、私もロトの妻と同じだ。その時に聖霊様がそのように語ってくださり、その時に神様の恵みを伝えてくださる、それを聞いていきたいと思うのであります。本当に今日は、聖霊様がそのように一人一人に語ってくださることを期待しながらお話したいと思っています。そしてそんな不信仰な私たち、従おうと思っても従いきれない私たちにも注がれる神様の無理やりの恵みがあるんだ。その子に目を留めていきたいと思います。まず第一が、神様に満たされていますかってことです。ここで一番衝撃的なのはロトの妻の姿であります。逃げました。ロトと家族は、逃げたんですね。ところが逃げている途中でロトの妻はこの音がしたんでしょうか、ドーンガーンと音がしたんでしょうか、後ろを彼女は振り返ってしまいました。まあ、どうして彼女は振り返ったんだろうか。神様に、後ろを見るなよ、振り返ってはいけないよというふうに言われていたのに、言われたら見ちゃいけない、見ちゃいけない、もう、ロトにも言われてたでしょう、絶対見ちゃダメだぞ、お前たち分かったか、子供たちも連れていました。ですから、本当に子供たちにも奥さんにも、絶対振り返っちゃダメだぞ、行くぞっていうふうに逃げてたと思うんです。でも、そのロトの奥さんも、逃げていた、もう本当にそのこと分かっていたのに、そこで振り返ってしまった。それはどうしてなんだろうなと思うんですが、まあ、振り返らないではいられないものがあったんだろうなと思います。で、新約聖書に引用されているところなんかも読んでまいりますと、やはりこれは、今までの生活、今まで自分が築き上げてきたもの、それらがすべて燃え尽きてしまう、
そんな出来事の中でどうにも我慢ができなくて、彼は振り返ってしまったのだろうというふうに考えることができます。皆さん、ロトの一家は大金持ちでありました。ロトの一家は財産をたくさん持っていました。あまりにも財産が多くて、おじさんのアブラハムと一緒にいられなくなってしまったっていうふうにあります。20年前ね、おじさんのアブラハムと別れたとき、それは財産があまりにも多くて、一緒に住むことができなかったんだ。そのように書いてあります。ですから、本当に彼は恵まれた環境にいた。まあ、財産をたくさん持っていたんですね。そして、ロト一節を見ますと、19章の一節にはこう書いてありますね。門に座っていた。ソドムの門に座っていた。皆さん、門に座ってるってどんな感じですか？何もすることがなくて、ああ、今日はいい天気だなと思ってそこに座っていたってイメージでしょうか。違うんです。門に座るというのは、門というのは大切な、人々の相談をしたりですね、また町に変な人が入ってこないように、そこで見張りをしたりですね、大切な人々の集まるところだったわけですね。そこに座っていたというふうにわざわざ書いてあるのは、その町で、ソドムという町で、ロトは、ある程度の責任のある地位にいたということです。それなりの地位を得ていたということを表しています。決して物乞いをするために、何もすることがなくて、それで周りを見ている、それのためにそこに座っていた、物思いにふけっているためにそこに座っていたんではなくて、門で人々を迎えたり、チェックをしたり、相談をしたりという大切な役割を彼は担っていたのであります。20年以上そこに住んでいました。いろんな思い出が、ロトにもロトの妻にもあったことでありましょう。それらを一気に失ってしまうのであります。財産も、地位も、思い出も、築き上げてきた。すべてが失われてしまう。皆さん、築き上げてきたすべてというのは、本当に自分が頑張ってきたり、本当に単にね、寝てたらそこに何かできてたってもんじゃないですよ。築き上げてきたっていうのは、本当に頑張って、苦労して、そこには涙もあったでありましょう。悲しいこともあったかもしれない。苦労して、本当に積み上げてきた、ここまでやっときた、それらを一気に失ってしまうのであります。神の使いは彼らに伝えていました。さあ、逃げなさい。後ろを振り返ってはなりません。立ち止まってはいけません。そのように言われていました。でも彼女は振り返らないではいられませんでした。ロトの一家を救われたのは神様です。本当に不思議な導きによって彼らは救われました。彼らのこれからの歩みの中には、永遠の世界を導いてくださる、永遠の世界まで共に行ってくださる神様の約束があったのであります。神様が共におられるという最高の祝福があったのであります。本当に、こんな厳しい、こんな大変なことが起こる、天から火が降ってきて、大変なことが起こるという時に、本当に間一髪、それか守られるという不思議な神様の守りの中にあったのに、ロトの奥さんは、決して永遠の世界の約束とか神様守りとか神様が一緒にいてくださる、そんなことは何もいらないと言わなかったでありましょうけど、でも、私の財産は、私の思い出は、私の苦労は、私の他のものによって、自分が支えられている他のものが自分を生かしているかのような勘違いをしたのであります。他のものによって満たされることを求めたのであります。私たちの財産、私たちの思い出、私たちの人間関係どうでしょうか。 本当に私たちはたくさん苦労して苦労して苦労してここまで来ましたという方々もたくさんいらっしゃると思います。本当にそうだと思います。でもそれらすべて神様が与えてくださっているものです。ですから感謝して受け取ればいいと思います。感謝して歩めばいいと思います。でもしばしばそれが神様を取るか、神様が与えてくださったものを取るか、それがぶつかる時がある。これを失うんですかと問わないではいられない時がある。その時私たちは何を取るでしょうか。あの法と息子の話の中で息子はですね、弟息子はお父さんに言います。お父さん、あなたの財産の中で私のもらい分をください。私にあなたの財産の中で私がもらい分をぜひください。いや、そんな丁寧な言葉してなかったかもしれない。お父さんを捨てる人ですからね、もうくれよ早く、そんな感じだったのかもしれません。それはどういうメッセージであったかというと、あなたはいらないけどあなたの与えてくださるものは欲しいという、そういう意味ですね。当時の文化の中で、あなたの財産は欲しいけどあなたはいらない、あなたはいらないけどあなたの財産は欲しい、失礼な言葉であります。皆さんどうでしょうかね。それをどういう関係の中でもそんなことを思ったら、思われたらすごい頭に来ないですか。夫婦でも、あなたの存在はいないけどあなたの準備してくれるものは食べたい、あなたの存在はいらないけどあなたの稼ぎが私には必要、あなたの存在は見たくもないけどあなたの助けが私には必要だから。親子でも兄弟でも、また友達関係の中でも、もしもそういうことを言うならば本当に失礼、そういうことを思うだけでもなんて失礼なんだろうって思いますね。でも私たちはそれを神様に対してしていないだろうか。あなたの与えてくださるものはありがたいけどあなた自身はいらない、神様ご自身よりも神様が与えてくださるもの、ある時にはお金、ある時には健康、ある人に、ある時には人、ある時には仕事。でも本当に私たちの祝福はどこにあるかというと、神様ご自身にあるんだ。ロトの妻にとって、すべてを失っても神様が共にいてくださる。これ以上の財産はなかったはずであるのに、他のものに心を奪われてしまった。彼女はそこで振り返った瞬間に潮の柱になってしまったのであります。あなたはどうでしょうか。神様は言われます。私だけでダメか、私があなたにいるじゃないか、私がいるじゃないか、そのように言ってくださる神様、本当にそれを感謝していこうじゃありませんか。私たちは本当に神様によって満たされているでしょうか。それとも神様が与えてくださるものによって満たされることを求めているでしょうか。ああ、私もロトと妻と同じだ。そのことが示されたならば、それはあなたの人生に神様が新しい素晴らしいことを始めてくださる大きな印であります。2番目のポイントに進んでいきたいと思います。御言葉に本気で従っているか。今度はロト自身に焦点を当てたいと思いますが、14節を見るとですね、こう書いてありますね。14節、まあ、ロトその他にもいろいろあるんですね。例えば人々がやってきて、5節6節あたりですか、4節5節6節あたりであります、7節ずっと続くあたりでありますが、そこら辺に出てくる話は、人々がやってきた時にですね、空の中に今迎えたお客さんを出せ、そう言われたロトはですね、いや勘弁やめてくれ、そんなことはしないでくれ、その人々の目的は分かってましたから、なぶり物にするって分かってましたから、そうじゃなくて、うちの娘が二人いるから、それを出すから好きにしてくれたまえ、 ひどい話ですね。もう本当にもう、なんてこんなことあるんだろう。あっていいんだろうかと思いますけれども、ロトもですね、相当やっぱり、本当に、悲しみも感じていたでありましょうし、なんとかこの人々の罪に心を痛めていたようでありましょうけれども、でも、自分もいつの間にかそれに影響されて彼らと同じレベルのことを言うようになってしまった。そして、彼がですね、婿殿に言うんですね。婿が二人いた。その娘たちをめとる婿、まだ結婚してなかったんでしょう。言い名付けって感じだったと思いますけれども、その婿さんたちにですね、14節を見ると、そこでロトは出て行って、その娘たちをめとる婿たちに連れて行った。立ってこのところから出て行きなさい。主がこの町を滅ぼされます。しかし、それは婿たちには戯れごとに思われた。新改訳では冗談と訳されています。英語でもジョークと訳されていますが、本当に御言葉を真剣に受け取らなかった神様の言葉は冗談のように聞こえた。しばしばですね、私たちには神様の言葉が冗談のように思える時があるかもしれない。そんないくらなんだって、みたいな。この婿たちもそうで。でも、じゃあ、まあ、そこまで思わなかったけども、じゃあ、このロトはどうだったか。この、言葉を伝えたロト自身はどうだったかというと、冗談だとまでは思わないけれども、15節を見るならば、ごめんなさい、16節ですね。彼はためらっていたって書いてあります。冗談とは思わないけど、ためらってた。ある訳ではぐずぐずしてたって訳されている。皆さん、私たちは聖書の言葉を従うのをためらってはいないでしょうか。冗談までは思わないけど、まあ、信じた瞬間、イエス様を信じた瞬間、冗談だ、そんなバカな、までは思わなくなったかもしれません。信じても、ためらうことは、でも、信じてもためらう、ためらってしまうことはあるんじゃないか。だから、周りの人々は、それは冗談にしか受け取らない。私たちがためらって、私たちがぐずぐずしてるんだったら、周りの人は、冗談にしか見えない。皆さん、私たちは神様の御言葉をどのように受け取っているでしょうか。まさかそんなことないようまでは思わない。なんでこんな、ね、イエス様を信じた途端に、それまで疑問だったことが、スーッとどうでもいい疑問、なんでこんなことにこだわってたんだろう。そう思うこともたくさんありますけれども、でも、神様の御言葉に従うのをためらってしまったり、神様の御言葉に従うぐずぐずしていることはあるんじゃないか。もしも私たちがためらっているならば、もしも私たちがぐずぐずしているならば、どんなに私たちが周りの人に、皆さん聞いてくださいって言ったとしても、自分自身がぐずぐずして、自分自身がためらっているならば、周りの人が聞いて、ああ、そうですねって言うわけがあるはずがない。私たちが本当に御言葉に対して、真剣に、ああ、神様感謝しますと、そこに従っているかどうか、それが問われているんだな、ということを思うんですね。本当に、今日もこれ準備しながらは、本当に私自身のことだな、と思って、なんか準備してました。あ、本当に自分自身が、ためらっていたり、自分自身がぐずぐずしていたら、どんなに、ああ、神様こう言ってます、聖書はこう言ってますよ、私が、どんなに訴えたところで、ああ、人々は冗談としか思えない。そんなこと。まあ、聖書には書いてあるけど、そんなこと。なってしまうんだなって。本当に私たち自身が、御言葉に対して真実に従っていこうじゃありませんか。本当に御言葉に対して、ためらわないで、ぐずぐずしないで、従っていくものでありたいと思いますね。しかし皆さん、ここに、神様の恵みが注がれていることもここで見ることができます。神の言葉を聞いても、御言葉に語られても、ためらってしまう、ぐずぐずしてしまう、そんなロトを神の使いは無理やり町の外に連れ出したのであります。16節を読んでみますけれども、彼はためらっていたが、主は彼に憐れみを施されたので、 他の二人は彼の手とその妻の手と二人の娘の手を取って連れ出し、町の外に置いた。主は憐れみを施された。ぐずぐずしてためらっている私たちに対して、無理やりに町の外に連れ出したのであります。
私たちはこの時代、強制されることを極度に嫌います。無理やりやらされることは嫌です。
しかし、神様は私たちをしばしば無理やり追い込まれます。無理やり従いなさいと私たちを言いやられます。そしてそれは神様の憐れみであり、神様の恵みです。
無理やり聖書に、無理やり教会に行くのも嫌だとか、無理やり聖書を読むのも嫌だとか、無理やり献金も嫌だとか、無理やり奉仕も嫌とか、無理やりをお祈りさせられるのも嫌とか、みんな自由に自発的にすればいい。
私たちはそう思います。でも、神様の方法は必ずしもそうとは限らない。
時々、無理やりに私たちを追い込み、無理やりに従いなさい。私の言う通りにしなさい。そのようになさって、その中に素晴らしい恵みを表してくださるのであります。
今日もこれから天竜会式をいたしますが、教会のメンバーになられる本当に、野沢姉妹心から感謝いたします。姉妹がもうすでに長く教会に集っておられますが、今回メンバーになられることを本当に感謝したいと思います。
まあ、メンバーになるということは総会で投票するとか、権利が議決する権利があるとか、教会のこれからの歩みについて発言をすることができるとか、そういうこともあります。でもそいつともにコミットも要求されます。それはコミットでありますから、ある意味は制限もあるかもしれません。責任もあります。ある場合には教会じゃなかった時の方が自由だったんじゃないかって思う時があるかもしれません。本当にそういうことを声高に、口にする方々もあちらこちらで見聞きするわけでありますけれども、でもですね、本当に私たちがある意味制限させられる、自由でないように感じるところにも、そこでしか得られない恵みがあるんだ、そこでしか味わうともできない恵みがあるんだということを本当に知っていただきたいと思う。
いや、聖書の中にたくさんそういう例があります。先ほども礼拝前の、聖人がクラスでちょっとお話をしてたんですけれども、あのノアが箱舟を入った時に、そこで後ろの戸が閉じられました。ノアが閉めたんじゃないんです。神様が閉めたんです。ここで閉めるよ、神様が閉められました。そして神様が出てきなさいと言うまでノアは出てきませんでした。制限の中に入れられました。でもそこで彼らは守られました。
あのイエス様が、湖の弟子たちをですね、湖の向こう側に追いやるときにですね、イエス様は山に登ってもうちょっと祈ってくるから、いや私たちもちょっといさせてくださいよ、いいからってイエス様は無理やりこの船を漕ぎ出させました。
そしてその中に神様のイエス様の御業を見させられました。本当に私たちは無理やり背負うものがある。でもそこにも神様の恵みがあるんだ。
私たちは本当に単純になかなか従えない、単純にその自由に任せられたらいつもぐずぐずしてしまう、そんな私たちを神様は無理やり整えようとして、無理やり祝福しようとして、私たちを制限の中に置かれるんだなということを思わされます。
イエス様の十字架を背負わされたあのシモンもそうでした。クレネ人シモンもそうでした。あそこに名前が残っているのは、おそらくこの教会で大切なこの働きをした人になったからであろうというふうに言われますが、シモンは無理やりイエス様の十字架を負わされました。そこに神様の恵みがあふれたんです。私たちはどうでしょうか。神様は私たちに本当に恵みを注ごうとしていらっしゃる。それを感謝していただこうじゃありませんか。私たちはわからない時もあるかもしれない、納得しないこともあるかもしれない。でも神様の語られる言葉、この聖書の言葉に従っていきたいと思います。神様はあなたの人生に最善のことをしてくださる。今はわからないかもしれない、今は従ったのに答えが見えないということもあるかもしれません。でも神様は私たちの知恵をはるかに超えた方です。その方を信頼していこうじゃありませんか。一人の人がイエス様に子供を癒していただきたくてこのように言いました。あなたにおできだったらうちの息子を癒してください。その時にイエス様は答えました。もしできればというのか。信じる者には何でもできる。それに対するお父さんの答え、これが私はいつもこれを読むたびに、私たちの信仰ってこれだなと思う。信じます。不信仰な私を許してください。本当に不信仰なものです。でも許してください。信じます。みんなでお祈りしたいと思います。信じます。不信仰な私をお許しください。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、ロトの妻の姿を見るときに、ロトの中途半端な従い方の姿を見るときに、ああはなりたくない、こうはなりたくない、私たちはそのように言います。反面教師としてそれを受け取ります。でもそれは単にこうなってはならないよということを神様が教えてくださっただけではなくて、それ以上にこれがあなたの姿だよ、あのロトの妻と同じように世のものにとらわれてないか、私が与えたものにとらわれてないか、そのように私自身を見なさいよというふうに問われているものだということを思わされます。またロトの姿を見るときに、なんで中途半端なんだろうか、こんな中途半端な従ってちゃダメだぞと思いながら、でも私たちがそこに陥ってしまう弱さを持っていることを思わされます。どうかあなたが憐れんでくださいますように。本当に信じます。不信仰な私を許してください。どうかあなたがなさる御業を私たちの歩みの中に見せてくださいますようにお願いを申し上げます。待ち望みつつ、私たちの主イエスキリストの名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。